イエス様がこの世で伝道活動をしていた時にも、それから十字架の死から蘇ってからも、私の名でこうしなさいという形で弟子たちに指示を与えているところがたくさんあるわけです。私たちもイエス様の弟子として、イエス様が私の名でというものを使いなさいと指示されている通りに、つまり聖書を書かした神の霊が私たちに教えようとしている通りに、名を使うことができるよう聖書を調べているわけです。先週こういう話に入りかけたところでもって時間となってしまいました。私たちがイエス様から指示されている私の名というものを正しく使うことは、とりあえずその名の使い方に一つの基準、一つの規則を見つけることは、つまり例外なしにその名を使うことができる原則を見つけることは、とても大切なことなんです。だから今日の学びはその復習から入っていきたいと思います。イエスの名、イエスキリストの名、主イエスの名、主イエスキリストの名というものを使い分けをしようとするためには、まずイエスという言葉とイエスキリストという言葉とどのような違いがあるのか、聖書ではどのようなことを基準として違いをつけているのかということを知らなければ、というよりも理由となるものを見つけなければいけないわけです。そのためには、まず新しい契約が成立してからのことが書かれている聖書から、異邦人にも救いの道が開かれ、キリスト教というものを発足してからのことが書かれている聖書の中でもって、だからローマ人への手紙の手紙から始まって、ユダの書までの中でもって、イエスという言葉は何を意味するのか、キリストという言葉がどういう意味を持つのかということをはっきりと理解をする必要が出てくるわけです。ローマ書のローマ人への手紙から始まって、ユダの書までの間のことをここで取り上げたいわけなんです。理由は、この範囲だけを取り上げる理由は、ポールによって初めて新しい契約におけるいろいろなことが明らかにされたからです。それだけでなくて、使徒の働きの書ではいろいろの人のことが書かれております。まず使徒と呼ばれ、イエス様によって選ばれた人たちの行動が書かれているところもあります。イエス様の弟子たちではあるけれども、使徒と呼ばれていない人たちの言動が書かれているところもあります。使徒たちによってユダヤ教から改宗してキリスト教を信じるようになった人たちというようにも、いろんな人の活動ぶりが書かれているために、使徒の働きの書に基づいてイエスという言葉とキリストという言葉がどういう目的で使われているのかということを、現在の私たちに使うことができる基準とするためには、その一人一人の背景から調べていかないと、今回の学びに関しては間違った印象を受けてしまう危険性が出てきます。だから使徒の働きの書はどかして学びをしていこうとしているわけです。新改訳聖書に書かれている通りのものを調べていきます。ご存知のように、新約聖書はギリシャ語で書かれ、それがいろいろな国の言葉に訳されているんですけれども、新改訳聖書で原本と使っているネステレ24版の他に、もう一つの原本と呼ばれているものがあります。ステファノスという名前で呼ばれているものなんですけれども、世界中で使われている聖書から見ると、ステファノスを原本として訳している方が聖書の数の上でも多いし、そしていろいろな角度から見ると、これは個人の私の個人の意見としてそうなんですが、ステファノスの原本の方が神の霊が教えようとしているものをより忠実な書き方がしてあると思うんです。だから今回はこの新改訳にイエスという言葉とキリストという言葉が訳されている箇所が、ステファノスの原本ではどのような言葉が使われているのかという比較をすることに入らないで、新改訳聖書だけを中心にして調べていってみたいと思うわけです。イエス・キリスト、あるいはキリスト・イエスという言葉は数えないでおきます。この呼び名はイエスという呼び名とキリストという呼び名と合わせたものであって、しかもですね、イエスという面を強調したいときとキリストという面を強調したいときとの違いによって、二つの呼び名を合わせる合わせ方が決まるからです。だからこの呼び名については、ところによってはネステレの24番とステファノスとは少しズレがあります。後ほどこれ取り上げてみたいと思います。まずイエスという言葉を取り上げてみます。イエスという呼び名、言葉はこれは主イエスという呼び名も加えます。数えてみると、 新しい契約が成立してからの教えではそれほど多くの回数使われているわけではないんです。例えばですよ、ローマ人への手紙ではイエスという言葉を、主イエスという言葉と両方合わせて全部で7回使われています。7箇所使われている。コリント第1の手紙ではこの両方の言葉を合わせて7回使われています。コリント第2の手紙では両方合わせて7回使われています。その大部分は5回は4章に使われています。ところがキリストという言葉はローマ人への手紙では51回使われているんです。コリント第1の手紙ではキリストという言葉が46回使われております。コリント第2の手紙でも46回使われている。この他にイエス・キリスト、キリストイエス、あるいは主イエス・キリストというような言葉が使われているんですよ。ご自分で数えてみていただきましょう。このようなことから言えることは、新しい契約が成立してからというものは、聖書を書かした神の霊はキリストという言葉を使って私たちに何かを教えようとしているということがわかるわけです。以前にお知らせをしたことなんですけれども、ローマ人の手紙から始まってユダの書までの間で使われているキリストという言葉には言い直しをしましょう。キリストという言葉で表されている方の働きには4つの福音書でイエスがこうしたという書き方がしてあるものがあるわけです。だから片方では新しい契約が成立してからのキリストという言葉が使われているところには、十字架で死とよみがえりとを通してイエスと呼ばれているマリアから生まれてきた方が成し遂げたものを言っているところがあるんです。でここで質問が出てくるんですよ。それならばどういう理由で、何が目的で、同じ出来事に対して新しい契約が書かれて成立してからのことが書かれているところではキリストという言葉が使われるようになっているのか、聖書を書かした神の霊はここで何を私たちに教えようとしているのかという質問が出てくるわけです。例えてもですよ、コロサイ書を見ていただきましょう。これは自分で調べて、聖書を調べてほしいんですけども、わずかに4つの章しかないところでもね、しかもですよ、何節何節という数を数えてみると全部で95しかないところでもってキリストという言葉は34回使われているんです。これに反してイエスという言葉は1回も使われておりません。主イエスという言葉はただ1回だけ使われているんです。もっと面白いのは、というよりは注意をして読まないといけないものは、つまり神の霊は私たち何を教えようとしているのかということを見つけるように努めなければいけないところはエペソビテへの手紙なんですよ。エペソビテへの手紙ではイエスという言葉はただ一度だけ使われています。4章21節です。主イエスという言葉もただ一度だけ使われています。1章の15節です。それに比べてキリストという言葉は47回も使われているんですよ。このようなところから見ると、聖書を書かした神の霊が私に教えようとしているものはエペソの1章で17節から始まるところでこういうふうに言っているところだと思うんです。読んでみますよ。エペソビテの手紙1章の17節からの教えです。こういうふうに書いてあります。エペソビテの手紙の1章の17節から読んでみます。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものはどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私に信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中で蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせて、全ての支配、権、権力、主権の上に、また今あるばかりでなく次に来るようにも捉えられる全ての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に力を貸し出せるキリストを教会に渡りになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たし方の満ちておられるところですと言っている。 その20節もう一度いきますよ。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死んだから蘇らせているという言葉が大切になってくるんですよ。つまり全能の神様が全能の力を4つの福音書で言ったらば、十字架で死んだイエスの上に働かせて、その全能の力を働かして死んだから蘇らせた時には、もうすでに十字架で人類の罪の贖いを済ませた後では、すぐにサタンとその天使どもを力抜きにする計画を立てていたということになるわけです。そればかりじゃありません。サタンとその天使どもを力抜きにしていく権威と力と道とキリストの体に、つまりクリスチャン一人一人に与えようという計画を持ってそれを実行しているということです。だから22節からそれ書いてあるわけです。このことは新しい契約の時代となってから与えられている教えでは、つまりロマ書からユダの書までではキリストという言葉が使われているところでは、サタンとその手下どもを力抜きにした上で、その力、権威、道とキリストの体に与えているその人のことについてという意味を持つ言葉と考えなければいけないということになるわけです。具体例出しましょう。例えばですよ、ペテロ第1の手紙の2章を見ていただきましょう。ペテロ第1の手紙2章の21節ぐらいから出てみましょう。こういうところを具体例に引用します。ペテロ第1の手紙2章の21節から読んでいってみましょう。それ前にはですね、キリストという言葉はあまり書いてないからなんです。21節からいきますよ。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を示されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。で、自分から十字架の上で私の罪をその身に負われました。それは私が罪を離れ、義のために、間違いです、義となって生きるためです。キリストの打ち傷のようにあなた方は癒されたのです。さあ、この最後を見ていきましょう。どういう理由でキリストの打ち傷という言葉が使われているのか。十字架にかかる前に鞭で打たれたのは人としてこの世に来たイエスではなかったのか。そのわけでしょ。答えはサタンやその手下どもの仕業を打ち壊し、サタンやその手下どもが持ってくる全ての働きに対して勝利をする道、力、権威とあなた方と呼ばれている人たちに与えているのだから、あなた方は癒しを現実することができる。そのためにこの方が打ち傷を受けたということを示しているんですよ。もう一つ証明しましょうか。例えてはですね、テモテ第1の手紙の5章を見ていただきましょうか。テモテ第1の手紙5章の、テモテ第1の手紙5章の1節から読んでいってみましょう。こういう教えがあります。テモテ第1の手紙5章の1節から読んでいってみましょう。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい。ヤマメの中でも本当のヤマメを敬いなさい。しかしもしヤマメに子供が孫がいるなら、まずこれらのものに自分の家のものを敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。本当のヤマメで身寄りのない人は望みを神に置いて昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤマメは生きてはいてももう死んだものなんです。彼女たちがそしりを受けることのないようにこれらのことを命じなさい。もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。ヤマメとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、全ての良い技に努め励んだ人としなさい。若いヤマメは断りなさい。というのは彼女らはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。それに怠けて家を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけ 怠けるだけでなく噂話をおせっかいをして話してはいけない言葉で話します。この11節です。キリストに背いて情欲に惹かれるとどうする、こうすると言っている。どうしてこれがキリストという言葉が使われているのか。情欲に惹かれないようにするだけの力、権威と道とが与えられている方は誰か、与えている方は誰か。エペソの一章で言ってるキリストでしょ。だからキリストに背いて、それだけの力、権威、道と与えているキリストに対して、その力を使わず、権威を用いず、道に従った動きを取らないで情欲に惹かれていくということは、キリストに背いていることなんです。もう一つ言ってみましょうか。ヘブル書の13章の15節を見ていただきましょう。ヘブル書の13章の15節を見ていただきましょう。こういうふうに書いてます。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に対して捧げようではありませんか。さあ注意してくださいよ。どうしてここにキリストを通してと書いてあるのか。なぜかといったら、この最初の3章17節は何と書いてあるか。こう書いてあるんですよ。この最初の3章の17節ではこう書いてありました。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。エペソの5章20節は何と書いてあるか。エペソの5章の20節ではこう書いてあるんですよ。いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。なのにこのヘブルの13章の15節はどうしてキリストを通してという言葉が使われているのか。だからキリストという言葉は一体何を意味するのか。賛美をすることができるような状態ではないという時に思い出さないといけないことは、十字架の死と蘇りとを通して新しい契約を成立をさせた方が全ての名の上に高く置かれた上でもって、サタンやその手下どもを力抜きにしておく権威と力と道とキリストの体であるクリスチャンが一人一人与えているという事実なんです。賛美をすることができるような状態ではないという時にどうしてキリストを通して賛美をするのか。この状態を切り抜けるために必要な力、権威、道をすでに与えている方をキリストと呼んでいるからそうなんですよ。与えられている力、権威、道を使えば賛美できそうもない状態を切り抜けることができるようになっているから、キリストを通してという言葉が使われているんです。さあ、これだけのことを踏まえて今度はですね、イエス・キリストという言葉で進んでみましょう。イエス・キリストという言葉で進みます。この言葉はイエス・キリストという言葉は2つの言葉が重なり合ったもので、イエスという呼び名の方が達成したものを、つまり十字架の死と蘇り、その姿で新しい契約を成立させている方がキリストである、つまり十字架で達成したものことに、サタンを力抜きにしておく権威、力、道とキリストの体に与えた方であるということを表しているのがイエス・キリストなんですよ。だからイエス・キリストの名というのはどこで誰に向けて使うことができるのかというと、サタンの攻撃、サタンの仕業、そしてサタンの手下どもの仕業、働きに対してキリストの体の方で使うことができるものなんですよ。思い出していきましょう。先週講座の時間の終わりの方でもって、主という言葉がついている名というものと、主という言葉がついていないなというものとの違いについての説明いたしました。主という言葉がついているものは、つまり主イエスの名、主イエスキリストの名というものは、イエス様を主、救い主、主人と呼ぶことができる人たちだけが使うことができる言葉です。 つまりキリストの体に属している人たちだけが使うことができる言葉です。だから主イエスの名で何かをするというときには、例えばですね、使徒の働きの書8章でもって主イエスの名でバプテズマをというときには、まずバプテズマを受ける人がバプテズマを授ける人と同じに仲間になっていなければいけないわけですよ。そしてですよ、この時にキリストという言葉を使わなくていいんだから、バプテズマを受ける人はサタンの支配にいない、だからサタンの支配から自由にする必要がないということを表しているものになります。もしも、これもしもですよ、ここまでに説明してきたものが正しいとすれば、そして名を使う時の規則と見ることができればの話です。だからここでですね、名を使う時の規則と見ているものが本当に規則なのかどうか、使徒の働き書2章の38節をまず取り上げてみましょう。どういうのかといったら、イエス・キリストの名によるバプテスマと言っているところを取り上げたわけです。まず読んでみます。使徒の働きの書2章の使徒の働き書の2章の37節から読んでいってみましょう。話の途中ですが十分だろうと思う。使徒の働き書2章の37節からいきます。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられたということであります。さあ、なんでイエス・キリストの名でバプテスマを受けろと言っているのか、何を根拠としてペテロはこの連中に向かってイエス・キリストの名でバプテスマをと言っているのか、その理由はこの使徒の働き書この2章でもってペテロがどういう演説をしたのかという内容を分析すればはっきりするんです。だから2章の14節から読んでいきますよ。こういう出来事なんです。だからペテロの演説だけを今から取り上げます。2章の14節から言います。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証しの奇跡を行われました。これらのことによって神はあなた方にその方の証しをされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知によって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。その方が死につながっていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に死を見ていた。死が私が動かされないように私の右におられるからである。そのゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らおう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかれず、あなたの聖者 が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、使徒ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位に就かせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予言して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。 私は皆このことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが道しから約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお過ごしになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければいけません。すなわち神が今や主とキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいのでしょうかと言ったということになります。つまりこの連中はイスラエルの民でイエス様を救い主と受け入れることをしていない人たちです。それだけじゃない、こんなことした連中なんですよ。23節と言いましょう。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。36節と言いますよ。ですからこのイエスの全ての人々はこのことをはっきり知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。つまりこの連中は、このユダヤ人たち、イスラエルの連中はイエス様を十字架につけて殺す助けをした人たちなんです。ということはサタンに支配され、サタンに惑わされてイエスを殺す動きを取った人たちということが第一にしなければいけないことは、サタンに支配されているものから解放されるということです。で、その次にイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に入るということだと教えています。それが38節で悔い改めなさい、それじゃそれぞれ罪を許してもらいなさい、つまりサタンの支配から離れなさい、自由になれなさいという真理なんです。さあ、ところがこのイスラエルの人たち、ペテロの話を聞いていたユダヤ人たちはイエス様を十字架につけた連中ですよ。しかもそれだけじゃない、イエス様の弟子たちを迫害した連中ですよ。だからペテロにとっても、ペテロと一緒にいる残りの11人の人たちにとっても、この人たちを自分たちの仲間として扱うことはできないんです。だからこの人たちが受けるバプテスマについて主という言葉を使うことはできません。主イエスの名、あるいは主イエスキリストの名という言葉は使えないことになります。これ仲間に対して使う言葉ですから。その上にサタンの支配、束縛から自由にしなければいけない関係になります。これはペテロにとっても残りの11人の人たちにとっても同じです。だからイエスキリストの名でバプテスマという言葉になるんですよ。これ以外の言葉を使うことはできないものになります。さあ、ならばじゃあ使徒の8章の16節でもって、使徒の8章の16節は主イエスの名によるバプテスマをと書いてあるんです。その主イエスの名によってのバプテスマを受けていただけでと書いてある。それはどういうのか、これが使徒のこの2章で使った原理に当てはまるかというのが質問になります。使徒の働きの書8章の5節から読んでいきましょう。どういうことなのか、なんで5節からかといったら、ピリポがこれを先に動いたからです。ここから始めて考える。使徒の働きの書5章の8節からいきますよ。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中風の者や足の利かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。ところがその町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を脅かし、自分は偉大な者だと話していた。小さな者から大きな者に至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に脅かされていたからである。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。素晴らしい印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた。さてエルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼のところに遣わした。二人は下っていて人々が聖霊を受けるように言った。 彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。どうしてこれは主イエスの名によるバプテスマを受けていただけであってと書いてあるのか、こうやって注意してください。まず12節いきます。ピリポが神の国とイエス・キリストの名についてサマリアの町で述べ伝えておりました。サマリアの町の人たちはシモンという人の魔術に脅かされていたわけです。つまりサタンの畑にコントロールされていた連中なんです。この人たちを自由にし神の家族に連れ戻すためにはどの名でバプテスマを受ける必要、イエス・キリストの名ですよ。だから12節、ピリポは神の国とイエス・キリストの名によって述べ伝えた。それでそれを信じて男も女もバプテスマを受けた。だからイエス・キリストの名でバプテスマを受けたわけです。このバプテスマを受ければ神の家族に生まれ変わりをすることができます。これでサタンの支配にいたサマリアの人たちは神の家族に移りました。キリストの体に属する人になりました。14節、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて次のことをしたと書いてある。つまりヨハネ、ペテロとヨハネとがサマリアに使わされたのは、ピリポがサマリアの人たちに神の家族に生まれ変わりをさせた時ではないんですよ。サマリアの人たちはピリポによってイエス・キリストを救い主と受け入れた後のことです。もうすでにサタンの支配を離れ神の家族に入ってからの出来事です。だから16節、ペテロとヨハネとはもうすでに自分たちの仲間となっている人たちに対して、しかもサタンや悪霊からの束縛、支配から自由になっている人たちに対して聖霊を受けるように祈ったわけです。さあここで考えてみていただきましょう。この時にすでに救われ神の家族に生まれ変わりをしている人たちに対してお祈りをするときに、先に受けたバプテスマはどういう言葉で呼んだらいいのか。まだサタンの支配の下にいる人たちとしてキリストという名前をつけた、キリストという名をつけた名前で呼ぶべきか、それともペテロとヨハネの仲間になっている、つまり主という言葉を使いサタンの支配から離れている者としての呼び名、つまりキリストという名前をつけない呼び名を使うべきなのか。もしも、もしもですよ、ここでもってこの16節でもってサマリアの人たちがイエス・キリストの名によるバプテスマを受けていただけであってという言い方をしたらばどうなるか。この言い方はサマリアの人たちはサタンの支配から自由になるということを示しているようなものの、ペテロとヨハネと同じように主イエスを救いの人を受け入れてキリストの体に属しているものになっていると言って無視した言葉なんですよ。主という言葉を入れてないんだから。だから主イエスの名によってバプテスマを受けただけであってという言葉以外呼び方がないんですよ。もう一つ言ってみましょう。使徒の19章の5節はどうなのか。使徒の働きの書19章のこれは1節から読んでみましょう。5節がメインになります。こういうふうに教えている。アポロがコリントにいた間にポールは奥町を通ってエペソに来た。で、幾人かの弟子に出会って信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでポールは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの名によってバプテスマを受けた。ポールが彼らの上に手を置いた時聖霊が彼らに望まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであったと書いてある。エペソの町にいた12人はアポロという男からヨハネのバプテスマを受けておりました。つまり水のバプテスマを受けてクリスチャンになったと信じていたわけです。残念なことにアポロは新しい契約の下でどのようにすればサタンの支配を離れ神の家族に生まれ変わりすることができるのかという道を知っておりませんでした。 賞味しましょうか。その前の章18章の24節と25節と見ていただきましょう。同じページですよ。18章24節25節です。さて、アレキザンドリア生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は死の道を教えを受け、霊に燃え、イエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。だからヨハネのバプテスマというものはイエス様が救い主であるということを信じさせる準備のために、ヨハネがイスラエルの民、つまり奉仕の肉を切るという形の割礼でもって神様と契約を成立をさせたユダヤ人たちが悔い改めて神の道に戻り、救い主イエスを待ち望むように水のバプテスマを授けたものということを知っていなかったんです。だからエペソの町の人たちは、この12人は、自分たちはアポロの指導のもとで水のバプテスマでもってすでにクリシャになっていると信じていたわけですよ。さあ、ここで質問です。この人たちが、つまり自分たちはすでにサタンの支配から離れ、サタンの束縛から解放され、神の家族のものとなっていると信じ、イエス様を救い主と受け入れているんだけれども、証明しましょうか。ここで言ってるでしょ。18章25節で言ってるでしょ。イエスのことは正確に語り教えていたと書いてある。ただ形式の上で、新しい契約のもとでは正しくないものを正しいものにするために、あなたはまだサタンの支配にいます、神の家族になっていませんということを表す名を、つまり主イエスキリストの名を使う必要があるから、これわかると思うんです。当然のように主イエスの名によってバプテスマを受け直しをしたと書いてあるんですよ。だからですよ、はっきり言いますよ、水のバプテスマでもってクリスチャンになったと言ってる人にこうやって批判しちゃいけないんですよ。正しくないのは知ってるけども、正しくないと突っ込んで、だからあなたクリスチャンじゃない言っちゃいけないんですよ。導いてあげて、ロマ書10章9節10節でもって本当の意味で生まれ変わりできますから、もう一度告白のし直ししたらどうですか。導いてあげるのはいいけども、あんた水のバプテスマです、クリスチャンじゃありませんというようなことに絶対言っちゃいけないんですよ。この具体例からでも分かると思うんです。でここまで一応説明ができたように思えるけどもですね、聖書にまだ矛盾しているところがあるんです。例えばですね、コロサイ書の3章の17節では、父なる神に感謝をするときに使う名というものと、エペソの5章20節で父なる神に感謝をするときに使う名というのに違いがあります。コロサイ書の3章の17節は主イエスの名によってと書いてあるのに対してですね、エペソの5章20節は主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさいと教えています。ここでですよ、この違いを先ほど言ったこのバプテスマでの違いを説明したときと同じ原理、同じ理屈で説明することができるのかという質問が出てくるんですよ。もしもバプテスマについての違いを説明したときに使った原理と同じものをここで使うことができないのならば、つまりこの最初の3章17節で主イエスの名というものと、エペソの5章20節で主イエスキリストの名というものについての違いを説明することができないなら、同じ原理で説明することができないのならば、もしもですよ、もしもイエスの名、主イエスの名という十字架で達成したものと、イエス・キリストの名、あるいは主イエス・キリストの名というサタンに勝利という観点から、コロサイ書の3章17節とエペソの5章20節の違いを当てはめることができないのならば、バプテスマの違いに関する原理と思われるものは聖書の教えの全てに通用する原理、原則、規則として受け入れてはいけないものになります。だから理論、理屈で納得することができないものになります。しかも系統だったその原理、説明、理由付けと呼べないものにまでなってしまいます。ところがですよ、もしもこのコロサイ書の3章17節とエペソ5章20節の違いというものをバプテスマの違いと同じように、同じ原理、同じ理由付けで説明することができるぞというのであれば、4つある名のうちの少なくとも3つの名の使い方については1つの原則を見つけたことになります。どう使ったらいいのかはっきりしたことになります。 こういう質問が出た時にですね、するべきことは、問題の箇所の、例えばコロサイ書3章17節の前後に書かれているところをよく読むということがあります。そして書かれていることの意味を、内容を検討してみるんです。もちろんこれと同じことをエペソの5章20節でもしなきゃいけないんです。そしてこのコロサイ書3章の内容とエペソ5章の内容と比べてみるんです。同じ内容か、それとも違う内容なのか。その時です、忘れちゃいけないのは、今問題としているのは何なのか、いつも頭に置いておかなきゃいけません。主イエスの名というものと、つまりイエスという名で表されているものが何を意味するのかというものと、主イエスキリストというもので表されているものが何を意味するのか、この念頭に置いておかなきゃいけないんです。そしてその違いを見たときに、この原理が当てはまるか当てはまらないか調べることができるんですよ。まずエペソの5章20節を先に取り上げてみましょう。エペソ人への手紙5章の20節です。こういうふうに言ってます。いつでも全てのことについて、私の主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。よく言葉で何など皆って恩という字がつけてるから間違いですよ。我々がこの名を使うときに恩という名前、皆って言っちゃいけないんですよ。名前は我々が使えるようになってるんだから、我々の名前ですから。イエスキリストに皆でなんてサタンに命令したら、サタンは嘲笑って言うこと聞きません。イエスキリストの名というのが私たちが使える名なんですよ。だからこの聖書に恩と書いてあるけど、これ訳した人がですね、勝手に恩という言葉をくっつけただけなんです。イエス様のことだからみんな恩つけなきゃなんて考えてやってる、間違いです。もう一度繰り返しますよ。いつでも全てのことについて、私の主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。さ、神の霊に導かれて使徒ポーロはエペソの町にいるクリスチャンたちに宛ててこの手紙を書いております。エペソ人への手紙の一章の一節を見ていただけると、イエスにあるキリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへと書いている。この連中に宛てて、つまりイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人たちに宛ててこの手紙を書いているんです。だからポールにしてみれば自分の仲間に宛てて書いている手紙なんですよ。ということになると、主という言葉がある名を使うということはこれ当然だと思う、分かると思うんです。さあそこで今度は質問です。だからどうして主イエス・キリストの名によってという言葉を使っているのか。ここまで来るところでもってですね、一つの規則、一つの原則としたものを思い出していきましょう。キリストという言葉が入っている名というものは、サタンに勝利する、サタンの仕業から自由になるというものを表すために使われているものだと説明してまいりました。質問となるのは、この説明、この原理がエペソの5章20節に当てはまるかということなんです。どうやって調べたらいいか、簡単でしょ。このエペソの5章20節に来るところまでどういう内容のものが書かれているのか調べれば分かるはずでしょ。調べてみますよ。エペソの5章の3節ぐらいから出てみましょう。どんな内容のものが書かれているのか、まず読んでいくから皆さんよく検討してくださいよ。こう言ってるんですよ。あなた方の間では聖徒にふさわしく不貧困もうどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。これのことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方よく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたもの、むさぼるもの、これは偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することはできません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの上に神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることは何であるか見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それはこう言われています。眠っている人を目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、 そうすればキリストがあなたを照らされる。こういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人に歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかよく悟りなさい。また酒によってはいけません。そこには法度があるからです。御霊に満たされなさい。主と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも全てのことについて、私に主イエスキリストの名によって父なる神に感謝します。何を強調しているか、まず3節戻りますよ。聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもむさぼりも口にすることさえいけない。4節いきましょう。みだらなことや愚か話、下品な冗談を避けろ。不貧困なもの、汚れたものは神との御国を相続できない。11節いきますよ。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしない、するな。18節までいきましょう。酒によってはいけない。そこに法度があるからです。さあ、何を強調しているか。あなた方はサタンが持ってくるもの、悪霊が持ってくるものから勝利しているはずです。サタンの仕業から解放されて自由になっているではありませんか。だからあなた方はサタンの支配、サタンの仕業から自由になっていることを父なる神に感謝しなさい。それではサタンの支配から自由になっている人らしく行動しなさいと強調してるんですよ。だからどういう名前が使えるか。サタンから解放される、自由になるキリストという名前が使わなきゃいけないでしょ。しかもこれ自分の仲間に言ってるんですよ。もしこれをですね、主イエスの名によってという言葉を使ったらばどうなるか。救いに導かれ、神の家族のものとなり、神様から大きな恵み祝福を受けているという面を強調している名前を使ったらどうなるか。だからその名前使えないわけです。だから主イエスキリストの名によって、つまりサタンに勝利し、サタンの束縛から自由になってる。だから使われている表現に気をつけなきゃいけないようになるんです。どんなこと言ってるか。不貧困の者、不従順な子供たち、暗闇の技の仲間になる、賢くない人に振る舞うということをするべきでないというのを強調した上でもって、サタンが準備している道を歩む必要がないように、十字架を通してサタンに勝利しているようにいろいろ準備してくださっている主イエスキリストの名で父なる神に感謝しろということを教えているんですよ。ならばコロサイ書の3章17節はどうなのか、読んでみましょう。コロサイ書の3章17節はこう言ってるんですよ。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。主イエスの名でしろと言ってる。キリストという言葉は使われていません。イエスという名前は何に関連した名前か。結び、救いに結びついている名前でしょ。サタンに勝利するの、サタンから持ってくる束縛に自由になるということを表している言葉じゃないわけでしょ。このところもですよ、先ほどのエペソの5章20節と同じように、この最初の3章17節の前後からどういう内容のものを教えているのか調べなきゃいけないんですよ。やってみましょう。3章の12節からやってみましょう。どういうことになるか。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍べ、誰か他の人に不満を抱くようなことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。でこれら全ての上に愛をつけなさい。愛を結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方は召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方の口に豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいと言っているんです。さあ、この3章の12節から書かれていることは、内容的に言ってサタンの活動による動きや影響というものについては少しも触れていないでしょ。笑いとなっていないんです。書かれているものは 17節のところに来るところまでに書かれているものは、イエス様の十字架の働きによって達成されているものについて書かれています。だからサタンに勝利をし、サタンの束縛から自由になるという点を強調している主イエス・キリストの名によってという言葉が使われているんじゃなくて、イエス・キリストの十字架によって達成されているもの、しかもポーロから見てコロサイの町にいるキリストの忠実な仲間に向かって書いている手紙だけに主イエスの名によるという言葉を使わなきゃいけないものなんですよ。だこんなふうに聖書を調べていくと、聖書の中に使われている主イエスの名によってというものと、それから主イエス・キリストの名によってというものと、それからイエス・キリストの名によってというものの使い方には一応原則となるもの、原理となるもの、規則と呼べるものがつかめたと思うんです。聖書の中にはこの点に関してです、つまり主イエスの名というものと主イエス・キリストの名というものとの使い分けに関してまだたくさん疑問となるところがあるんです。そのうちのいくつかです、今説明したこの原理で説明しきれるかどうか試してみましょう。例えばですよ、使徒の働きの書の15章の使徒の働きの書15章の26節ではこういう表現が使われています。使徒の働き書15章の26節ではこういう言葉が使われている。このバルナバとポールは私の主イエス・キリストの名のために、皆じゃないです、主イエス・キリストの名のために命を投げ出した人です。さあそれならば今度は使徒の21章に行っていきましょう。今度は比較をしたいです。21章の使徒の働き書の21章の13節を見ていただきましょう。13節だけ読みます。21章の13節です。するとポーロはあなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムに縛られることばかりでなく死ぬことさえ覚悟しています。15章の方では主イエス・キリストの名のためなのに命を投げ出していってる。この21章13節と主イエス・キリストのためなら死ぬことの覚悟してる、命を投げ出したって言ってる。質問はこの違いにも今説明したこの原理理屈を当てはめることはできるのか、言い直ししましょう。ここまでにこの原理理屈が当てはまるといったことをすでに証明しているんだから、こう言い直しにします。神の霊はこの違いから私何をしようとしているのか、何か隠されて意味があるはずです。それは何なのか。そしてですよ、これをしっかりと調べたときにですね、この原理というもの、規則というもの、理屈というものはですね、系統だって使えるものであるということがですね、はっきり分かってきます。まず使徒の15章の26節の主イエス・キリストの名のために命を投げ出した人というものから入ってみましょう。これはどういう理由でこの名前が使われているのか、多分これを言うだけでもってその後の二十何章の方にはですね行くだけの時間がないかもしれない。で言ってみましょう。また背景から先に言います。アンテオケ、シリア、キルキアという地方にいる人たち、つまり異邦人がイエス・キリストを救い主と受け入れた、つまり救われたということを聞いて、ユダヤにいた人たちが、クリスチャンとなってイスラエルの民がこの人たち異邦人に向かって奉仕の肉を切るという割礼を受けなければ本当の意味で神の家族に入ったことにならないと言い出したんです。そのために肉の上での割礼はなくても神の家族に入ることができると信じているポーロやバルナバと対立をして、キリスト教伝道教会の総本部であるエルサレムにいる人たちや長老たちの意見を聞くことになりました。総本部でいろいろと議論した後でもって結論となったものをアンテオケ、シリア、キルキアの地方にいるクリスチャンたちに、これ異邦人だった人たちにペテロが代表して手紙を書いたんです。そしてユダという名の人とシラスという名の人と使徒ペテロの代表としてどのようなことを信じれば神の家族に入ることができるのか、救われているのかという答えを送ったんですよ。その時に ユダとシラスと一緒にバルナバとポーロも行くことになりました。だからポールの手紙の中でも26節、このバルナバとポーロは私の主イエスキリストの名のために命を投げ出した人たちですと教えているんです。つまりこの言葉の裏にはこの連中は信頼するに足りる人たちだよと言っている。とか質問となるのはどうして、どういう理由で、何を根拠として主イエスキリストの名のためにという言葉を使っているのか。バルナバとポーロは命を投げ出した人たちですという書き方がしてあるんですから、この時点で初めてそういう決心したんではないということが分かると思うんですよ。ユダとシラスと一緒にペテロの手紙を持ってアンテオケ、シリア、キルキア地方に出かけた時に初めて自分の命を投げ出した決意をしたんじゃないわけです。この時点で来る時までにはもうすでにバルナバもポーロも身の上に起こった出来事を調べたら実際に命を投げ出していると分かるだろうと思うんですよ。やってみましょう。まずですね、使徒の働きの書13章から言ってみましょう。これもう時間がないから多い時で読まないといけないんですが、使徒の働きの書13章からいきます。続けてどんどん飛び越していきますからついてきてくださいよ。一節からいきますよ。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレオ人ルキオ、国道ヘロンの父兄弟ナーマン、ソウルなどという預言者や教師がいた。彼らは主を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとソウルを私のために性別して私が召した任務に使わせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。どこに送り出した？13節、ポールの一行はパボスから船出してパンフリアとベルガに渡った。ここでポール、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはベルガから進んでピセシアのアンテオケに行き、安息日に街道に入った席に着いた。13章の42節、二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがポールとバルナバについてきたので、二人は彼と話し合っていつまでも神の恵みにとどまるように進めた。伝道活動に成功しました。ところがどうなったか。44節からいきます。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。素晴らしい集会になったわけでしょ。しかし45節です。この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、ポールの話に反対して口汚く罵った。つまりここからユダヤ人たちから迫害が始まるんです。13章50節いきましょう。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してポールとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼に対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。さあ14章いきますよ。一節からいきます。イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかし、兄弟たちに対して悪意を抱かした。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼の手に記して不思議な技を行わせ、恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼の指導者たちと一緒になって人たちを恥ずかしみ石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知っているカニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこに福音の宣教を続けた。さあ19節言ってました。14章19節、ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、ポールを石打ちにし死んだものと思って町の外で引きずり出した。しかし弟子たちがポールを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はバルナバとベテロに向かったと、デルベに向かったと言った。つまり何言ってるか、ポールとバルナバは片側では異邦人に福音を述べ伝え、異邦人からは大歓迎を受けました。これだけの点を取り上げたら主イエスの何に命をかけたと言えることができるんですよ。ところがサタンの手先となっているユダヤ人たちはポールとバルナバの活動をことごとく迫害しました。その迫害に負けずに伝道活動を続けているんですよ。だから命をかけたというんです。だからキリストという名前が使わなきゃいけないんです。こういう迫害を受けたけれども命をかけて伝道活動を続けているんだということを示しているんです。これでお分かりだろうと思う。そうすると今度はもう一つ別のやつが、ポールが自分のことについて使徒の21章ではどうして主イエスの名でのためになら私は死ぬことさえ厭わないと言ったのか。 というのが問題になります。だけども時間が過ぎました。来週続けることにいたしましょう。